茨城県広報広聴課発行、声の広報ひばり、2009年3月号をお届けいたします。読み手は乙部ゆかりです。茨城百景、日立不動機の時代からの継承地。知事からのメッセージ。茨城県知事橋本勝。高浜入りは筑波山を水源とする小伊勢川が霞ヶ浦に流れ込む地区で、水郷筑波国定公園地内にあります。小伊勢川の河口から霞ヶ浦にかけては吉野群生などが見られ、自然が多く残っています。またガン、カモなど野鳥の宝庫でもあります。さらに高浜入りから眺める筑波山など、春夏秋冬四季折々の素晴らしい景色が楽しめます。奈良時代、国府が石岡に置かれ、そこに近い高浜入りは国府の玄関口でもありました。日立の国不動記にも登場する高浜入りから筑波山を眺め、不動記の世界に浸ってみてはいかがでしょう。紙面には高浜入りから望む筑波山の写真が載っています。技能五輪アベリンピック茨城大会2009開催まであと236日、3月1日現在。技能五輪、平成21年10月23日金曜日から26日月曜日。アベリンピック、平成21年10月30日金曜日から11月1日日曜日。今月号の主な内容は、茨城クローズアップ、医師確保対策を推進しています。コミュニティ茨城、茨城空港2010年3月開港。お知らせ広場、茨城県男女共同参画推進員募集ほか。トピックス、産業技術総合研究所との連携協力に関する協定締結ほか。茨城クローズアップ、医師確保対策を推進しています。県内どこにいても同じように医療が受けられる環境づくり、救急や周産期医療体制などを整備するために医師確保が重要となっています。そのため県内の医療機関で研修・勤務を希望する医師が増えるよう、さまざまな対策を講じています。進めています医師確保対策事業。全国的に医師不足が深刻になっていますが、本県も例外ではありません。そこで県では平成18年4月に茨城県医師確保支援センターを設置し、医師確保総合対策事業に取り組んでいます。将来県内の医療機関に勤務する医師のある県外医学部進学者に対して就学資金貸与制度を設けたり、茨城地域医療研修ステーションで医学生研修医や U ターン希望の医師に研修の場を提供しています。さらに地域医療を担う医師の養成を目的とした自治医科大学の卒業医師を医師不足地域に派遣しています。来年度からは筑波大学医学群に設けられた5人の地域枠入学者に対し、将来県内の医療機関で従事することを条件に就学資金を貸与します。研修医の受け入れ促進では、県内臨床研修病院、茨城県医師会と協力し、茨城県医師臨床研修連絡協議会を平成18年度に発足させました。臨床研修体制の整備とさらなる充実を目指し、指導医養成講習会の開催、平成21年2月現在678人終了や、県外の著名医師を招いて行う指導医シンポジウムなど、指導体制の充実のための事業や、医学生向けの研修病院合同説明会など、研修医の募集事業などを行っています。県内臨床研修病院では、毎年新たに100人以上の研修医が採用されています。県では、研修医を受け入れた病院への補助金や、県内で勤務した研修医への奨励金などの支給も行っています。現在、県内の医師全体における女性医師の割合は約 17% ですが、 近年の医師国家試験における女性の合格割合は約 35% と年々増加傾向にあります。このため、女性医師の働きやすい環境づくりのために、子育て支援奨励金や女性医師向けホームページの充実など、女性医師の就業支援のための施策を実施しています。研修医の受け入れ促進。ひたちなか市にある株式会社日立製作所水戸総合病院では、5年前から初期臨床研修医の受け入れを始め、近年は毎年10人前後が研修医として勤務しています。研修の特色は、大学病院に比べて病院の規模がコンパクトなので、医療や各科の全体像が見えやすいこと。また、訪問看護ステーションや健診センターなどもあり、在宅医療、疾病予防活動の習得も可能です。研修責任者の山内隆義副院長は、指導にあたっては、患者さんの病態をスタッフに正確に伝えるコミュニケーション力に重点を置いています。研修により自分の能力を高め、ここで得た能力を患者さんやみんなのために使っていきたいという気持ちが自然に芽生えるように見守っています、と話していました。研修医の皆さんによると、大学病院では治ったら地元に戻られますが、この病院では外来に通院されます。元気になった患者さんの姿が見られ、自分たちの治療でこんなに元気になられたんだと実感できます。いい医者になってほしいという思いが強い先生方のもとで研修できることが心強いです、とのこと。研修医を育てながらスタッフも育ちます。相手のためにどうしたらいいかを考え、教えながら育つ連鎖を続けていきたいです、と熱意を持って研修に取り組む山内副院長です。頑張る女性医師。土浦市の独立行政法人国立病院機構霞ヶ浦医療センターに勤務する産婦人科医の新井優子先生は、結婚・出産後も医師の仕事を続けています。仕事を休んだのは産前産後の休暇期間のみ。この病院に勤務する前なのですが、現在のように医師も利用できる院内保育所のある病院は少なく、子供は小さい頃から勤務中は実家に預けていました。また、産婦人科の場合は時間が不規則で、いつ呼び出しがあるか、いつ帰れるかわからない状況なので、託児所に預けるのは無理でした、と子育てを振り返る新井先生。女性医師が仕事を続ける上で大事なことを伺うと、結婚・出産をするなら、まずは家族・勤務先・上司の理解とサポートがないと続けられないということです。現在勤務する霞ヶ浦医療センターでは、子育て中の女性医師を支援しています。子供が3歳になるまで育児休業ができたり、小学校就学までの期間は短時間勤務が可能なほか、院内に保育所も完備しています。お子さんが小学校高学年になった今、医師はずっと続けていきます。患者さんの立場で考え、女性ならではの診療をしていきたいです、と新井先生は意欲的です。これからは女性医師が働き続けることができる環境づくりを進めることが、医師確保の上でも重要な課題となっています。県の支援事業紹介。医学生への医師就学資金貸与。本県出身者で県外の医学部に進学している医学生に就学資金を貸与します。面接、平成21年5月6日水曜日、県立図書館会議室3。応募期間、平成21年4月1日水曜日から4月28日火曜日。募集人員10人程度。返還免除。貸与を受けた期間と同じ期間、県内の医師不足地域の医療機関で勤務した場合。研修病院合同説明会開催。県内病院で研修希望、初期・後期の皆さんのご参加をお待ちしています。東京会場、平成21年3月15日日曜日、秋葉原大ビル。筑波会場、平成21年3月29日日曜日、筑波国際会議場。 アイドクター登録募集。Let's walk in 茨城。We assist your dream。医学生や県内外で医師として勤務している方の登録をお待ちしています。問い合わせ、茨城県医師確保支援センター、電話 029-301-3191、FAX 3199、E メール、i.docr@prefibaraki.lg.jp。コミュニティ茨城、女性特派員リポート。茨城空港、2010年3月開港。首都圏第3の空港として重要な役割を果たすことが期待される茨城空港。芦屋の航空が就航を表明するなど、今大きな注目が集まっています。女性特派員、藤原真由美。茨城空港、首都圏第3の空港。近年、首都圏における航空需要が増加しています。2010年に羽田空港と成田空港の発着枠が拡大されますが、それでも2011年には国際線の発着枠が足りなくなると予想されています。首都圏には羽田、成田に次ぐ航空需要の一翼を担う第3の空港が必要となっています。一方、茨城県を含む北関東地域は最寄りの空港まで 2、3 時間もかかる空港空白地帯と呼ばれています。最寄りの空港までのアクセスが不便な地域であるため、空港までの移動に多くの時間を要し、経費もかさむことになります。北関東地域に空港が整備されれば、こうした問題が解消され、地域の方々の利便性の向上に役立ちます。そのため、小美玉市にある航空自衛隊百里飛行場に民間航空機も乗り入れができるよう、整備が進められています。既存の飛行場施設を利用して空港整備をすると費用が安く抑えられます。空港の愛称は一般公募で茨城空港と決定しています。茨城空港の開港により、茨城県から多くの人が飛行機を利用して国内外に行けるようになるのはもちろん、観光客など茨城県を訪れる人も増えそうです。また、茨城港など海の物流ルートと北関東自動車道など陸の物流ルートに新たな空のルートが加わり、物流の効率化が見込まれます。就航先との交流や茨城県の認知度アップなども期待されるところです。茨城空港の可能性。首都圏の国際航空需要が急速に伸びていることや、LCC、ローコストキャリア、格安航空会社の略、が日本への就航を検討していることなど、最近の航空情勢を踏まえて、茨城空港では様々な取り組みを行っています。旅客ターミナルビルについては、搭乗橋を使わずタラップによる乗降など、LCC にも対応できる工夫をしています。また、出発ロビーが2階、到着ロビーは1階と別々の階に分かれるのが一般的ですが、茨城空港では出発・到着ロビーを1階に集約して短時間で楽に移動できる構造にしています。就航路線については国内線はもとより LCC を含めた国際線に対しても就航を働きかけています。海外の航空会社は茨城空港が東京に近いことや低コストで運航可能なこと、また茨城県が観光資源に恵まれていることなどに対して高い関心を示しています。北関東自動車道や東関東自動車道水戸線など、茨城空港へのアクセス道路の整備も進んでいます。アクセスが良くなると、茨城県だけでなく、栃木県、群馬県の方々にとっても空港が身近になります。空港から自動車で1時間以内の県域には約340万人もの人口があり、多くの利用客が期待できます。茨城県から栃木県、群馬県をまたぐ北関東の観光地巡りなども定着しそうです。茨城空港利用促進のため、県では県内外のイベントなどで PR 活動を行っていますが、今後はさらに栃木県、群馬県での街頭キャンペーンも実施する予定です。空港を通じて北関東地域全体を活性化させる新しい流れを感じます。 空港整備が進行中。さて、開港が1年後に迫った現地の様子はどうなっているでしょうか。広い敷地のあちこちで多くの関係者の方々が工事をしています。新滑走路とエプロン、駐機場はもう完成していました。長さ2700メートルの新滑走路は発着の衝撃に耐えられるよう 1.7 メートルもの厚みを持たせています。広さ約2ヘクタールのエプロンは飛行機が駐機して乗客を乗降させるために使われます。エアフロントの整備も急ピッチで進行中です。旅客ターミナルビルでは県産品の紹介や空港関連グッズの販売なども予定しており、にぎわいを生み出しそうです。駐車場は約1300台も駐車できるゆとりの広さ、しかも駐車料金は無料です。自然林の一部を生かした空港公園には、県産石材で茨城の文字をかたどった築山や、県の形を模した調整池なども整備されます。また、建造物は自然に近い色に塗装され、景観を損なわないよう配慮されます。晴れた日には筑波山の眺望も楽しめる自然美にあふれた空間は、空港利用者だけでなく、近隣の方々にとっても憩いの場となることでしょう。茨城空港が人、物、情報の交流の中心になって、多くの人に茨城を発信する基地となるのを願うとともに、県民による空港の利活用が県のイメージアップにつながることを期待したいです。問い合わせ、県空港対策課、電話 029-301-2761、ファックス 2749。アシアナ航空就航決定。茨城ソウル便を毎日運航。釜山便も運航を計画。先月、韓国のアシアナ航空が茨城空港への就航を表明しました。ソウル便を1日1便運航するほか、開港数ヶ月後の週3便程度の釜山便運航も計画しています。アシアナ航空の路線開設は、韓国との相互交流の活性化に寄与すると期待されており、これを契機として茨城空港のさらなる路線拡充につなげていきます。技能五輪アビリンピック茨城大会2009、茨城で未来へ競う夢の技。技能五輪、平成21年10月23日金曜日から26日月曜日、アビリンピック、平成21年10月30日金曜日から11月1日日曜日。技能五輪、レストランサービス職種。この職種では、6つの課題に沿って、テーブルセッティング、ワイン、カクテル、料理などのサービス、デクパージュ、お客様の前で料理を切り分けてサービスすること、といった技能を競います。ホテルテラスザガーデン水戸では、技能五輪出場に向け、ホテル内の各エキスパートの指導のもと、3人の従業員が日々練習を重ねています。目標は上位入賞と語る彼らの手際の良いサービスからは、プロの技とおもてなしの心が感じられました。大会まであと半年余り、さらに技を磨いた彼らの活躍が楽しみです。土屋かえ。問い合わせ、技能五輪アビリンピック茨城大会2009推進協議会事務局。電話 029-301-3661。ファックス3669。ホームページ http://www.perref.ibaraki.jp/ginougorin-abilympic/。 お知らせ広場。募集、参加してみませんか？茨城県男女共同参画推進員募集。地域に密着した男女共同参画の推進を図るため、男女共同参画に関する普及啓発活動に取り組んでいただける方を募集します。活動内容は、広報誌の配布や県主催の講演会などへの協力、相談窓口の紹介などです。応募資格、県内在住の20歳以上の方、募集期間、3月16日月曜日まで。 応募方法など詳しくは先まで。問い合わせ県女性青少年課、電話 029-301-2178、 ファックス 2189。 離職者支援のための合同就職面接会開催。企業の業績悪化などの影響を受けて離職された方など仕事をお探しの方を対象に就職面接会土浦市3月6日金曜日を開催します。県内企業約40社の面接選考があり、幅広い職種から仕事を探す機会ですので、ぜひご参加ください。詳しくは先まで。問い合わせ県労働政策課、電話 029-301-3645、 ファックス3649。ホームページ http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/soukou/rosei/h20daisuki/index.html。道づくりシンポジウムを開催します。道路と関わりのある方々とともに、県におけるこれからの道路行政のあり方について考えます。入場無料。日時3月8日日曜日13時から。会場茨城県庁9階講堂。内容パネルディスカッション、特別講演石川英介氏作家。問い合わせ申し込み県道路建設課、電話 029-301-4438、 ファックス4449。案内、あんなことこんなこと。所得税の確定申告は3月16日月曜日まで。平成20年分の所得税の確定申告の相談及び申告書の受付は3月16日月曜日までです。相談や申告書の提出は最寄りの税務署の確定申告会場でお早めにお願いします。申告書の作成については国税庁ホームページの確定申告書等作成コーナーが大変便利ですので、ぜひご利用ください。問い合わせ県税務課、電話 029-301-2418、 ファックス2448。太陽光発電の契約トラブルに注意。県消費生活センターには太陽光発電の契約トラブルに関する相談が多く寄せられています。モニター料を支払うからなどの勧誘を受けて安易に契約することは避け、信頼できる業者を選ぶことが大切です。契約トラブルで困ったらすぐに最寄りの消費生活センターにご相談ください。問い合わせ県生活文化課、電話 029-301-2829、 ファックス2848。特別慰労品の請求はお済みですか。恩給結核者、戦後強制抑留者、引き上げ者のご本人に特別慰労品を贈呈しています。請求期限は平成21年3月31日です。まだ請求がお済みでない方は早急に手続きをしてください。資格要件など詳しくは先まで。問い合わせ申し込み独立行政法人平和記念事業特別基金、電話 0120-234-933。 問い合わせ県長寿福祉課、電話 029-301-3337、 ファックス3318。セーフティネット融資のご案内。県内中小企業の資金繰りを支援するため、セーフティネット融資緊急保証枠を実施しています。低利固定の融資となっていますので、ぜひご活用ください。限度額、運転資金5000万円、融資審査あり。償還期間7年以内、据え置き期間1年以内。利率年 1.6 から 1.8%、 別途保証料用。申し込み最寄りの商工会議所または商工会。問い合わせ県産業政策課、 電話 029-301-3530、ファックス 3539。県職員の給料・定員の状況を公表します。それぞれ表になっています。書かれている内容を順に読みます。県職員の経験年数別平均給料月額及び平均年齢の状況、平成20年4月1日現在。区分、平均給料月額、平均年齢。経験年数別平均給料月額として、経験10年、経験20年。一般行政職、339,361円、43歳、264,254円、367,839円。警察職、333,168円、40.4歳、288,883円、374,570円。高等学校教育職、389,432円、43.8歳、319,266円、403,193円。小中学校教育職、388,455円、44.5歳、304,803円、393,626円。技能労務職、328,695円、48歳、208,429円、301,047円。なお、一般行政職、警察職及び教育職については大学卒業後、技能労務職については高校卒業後の経験年数。定員の状況、各年4月1日現在。部門、職員数、平成19年、平成20年、対前年比の順に読みます。一般行政、5563人、5431人、132人減。教育、23,699 人、23,469 人、230人減。警察、5163人、5224人、61人増。公営企業等会計、1316人、1336人、20人増。合計、35,741 人、35,460 人、281人減。なお、職員数は一般職に属する職員数であり、臨時及び非常勤職員を除いています。問い合わせ、県人事課、電話 029-301-2272、ファックス2289。平成21年度茨城県職員等採用試験案内。試験区分、受験資格、案内申込書配布開始日、申し込み受付期間、第一次試験日の順に読みます。茨城県職員採用試験上級、受験資格、次のいずれかに該当する人、1、昭和55年4月2日から昭和63年4月1日までに生まれた人、2、昭和63年4月2日以降に生まれた人で、学校教育法による大学、短期大学を除く、を卒業した人、もしくは、平成22年3月31日までに卒業見込みの人、または人事委員会がこれと同等と認める人、詳細は4月30日以降に配布する試験案内で確認してください。案内申込書配布開始日、4月30日木曜日、申し込み受付期間、5月11日月曜日から5月26日火曜日、第一次試験日、6月28日日曜日。茨城県職員採用試験中級。受験資格、昭和58年4月2日から平成2年4月1日までに生まれた人。案内申込書配布開始日、6月30日火曜日。申し込み受付期間、 8月11日火曜日から8月26日水曜日、第一次試験日、9月27日日曜日、茨城県職員採用試験初級、受験資格、昭和63年4月2日から平成4年4月1日までに生まれた人、案内申込書配布開始日、6月30日火曜日、申込受付期間、8月11日火曜日から8月26日水曜日、第一次試験日、9月27日日曜日、市町村立小中学校職員採用試験、中級、受験資格、昭和58年4月2日から平成2年4月1日までに生まれた人、案内申込書配布開始日、6月30日火曜日、申込受付期間、8月11日火曜日から8月26日水曜日、第一次試験日、9月27日日曜日、市町村立小中学校職員採用試験、初級、受験資格、昭和63年4月2日から平成4年4月1日までに生まれた人、案内申込書配布開始日、6月30日火曜日、申込受付期間、8月11日火曜日から8月26日水曜日、第一次試験日、9月27日日曜日、茨城県警察官採用試験、通常、 A、受験資格、昭和55年4月2日以降に生まれた人で、学校教育法による大学、短期大学を除く、を卒業した人、もしくは平成22年3月31日までに卒業見込みの人、または人事委員会がこれと同等と認める人。第1回案内申込書配布開始日、3月25日水曜日、申込受付期間、3月25日水曜日から4月15日水曜日、第一次試験日、5月10日日曜日。第2回案内申込書配布開始日、7月1日水曜日、申込受付期間、7月1日水曜日から8月18日火曜日、第一次試験日、9月20日日曜日。茨城県警察官採用試験、通常、B、受験資格、昭和55年4月2日から平成4年4月1日までに生まれた人で、警察官 A の受験資格に該当しない人。案内申込書配布開始日、7月1日水曜日。申込受付期間、7月1日水曜日から8月18日火曜日。第一次試験日、9月20日日曜日。なお、上級試験のうち一部職種については、中級及び初級試験と同一日程で実施する場合があります。詳細は試験案内などで確認してください。上記以外の試験についても実施する場合があります。その場合には、人事委員会のホームページなどでお知らせします。受験資格などの詳細については、各試験の試験案内などで確認してください。問い合わせ申し込み、茨城県人事委員会、電話 029-301-5549、ファックス 5559、ホームページ http://www.pref.ibarakei.jp/bukyoku/iinkai/jinji/ お出かけガイド、県近代美術館、没後30年安田幸彦展、3月22日日曜日まで。文学や歴史への深い造詣と精神で典雅な作風によって近代歴史画を確立した安田幸彦の回顧展、初期から晩年までの代表作を展示し、その芸術の全貌を紹介します。水戸市千葉町東久保666-1、電話 029-243-5111、 ファックス9992、ホームページ http://www.modernart.museum.ibk.ed.jp/。 金曜日は午後8時まで開館、3月20日を除く。3月の休館日、2日、23日、30日。県立歴史館。 めでた尽くし、喜びの心と形、3月22日日曜日まで。国宝、宗隆寺島木絵上等式用具箱や、平等院鳳凰像、南方像など、人々の願いを託して描かれ作られた吉祥文様や縁起物などを約300点一挙に公開します。同時期開催、3月15日日曜日まで、一橋徳川家記念室展示、ひなと人形。水戸市緑町 2-1-15、電話 029-225-4425、ファックス 228-4277、ホームページ http://www.rekishikan.museum.ibk.ed.jp/。県陶芸美術館、唐津鍋島柿江門、九州古陶磁の聖火、田中丸コレクションのすべて、3月15日日曜日まで。福岡玉屋百貨店の経営者、田中丸善八氏が生涯をかけて収集した九州古陶磁の名品約150件を紹介します。笠間市笠間2345、笠間芸術の森公園内、電話 0296-70-0011、ファックス0012、ホームページ http://www.tougi.museum.ibk.ed.jp/。 県天津記念伊豆良美術館、東京美術学校に学んだ日本画家たち、3月8日日曜日まで。最高第93回院展茨城伊豆良展、3月12日木曜日から3月29日日曜日。最高第93回院展出品作の中から、院展の同人をはじめ、日本美術院賞、奨励賞、天津記念茨城賞などの受賞作や、茨城県出身の画家たちの入選作品など68点を紹介します。北茨城市大津町椿2083、電話 0293-46-5311、ファックス5711。ホームページ http://www.tenshin.museum.ibk.ed.jp/。 県つくば美術館、貸しギャラリーによる個展やグループ展などを行っています。つくば市あずま 2-8、電話 029-856-3711、ファックス3358。ホームページ http://www.tsukuba.museum.ibk.ed.jp/。 県自然博物館、第45回企画展、竹、しなやかな空間への招待、3月14日土曜日から6月14日日曜日。古くから私たちの生活に関わりが深い竹、その特性を生態的に紹介するとともに、民族学的な側面からも取り上げ、竹の利用や活用について紹介します。坂東市大崎700、電話 0297-38-2000、 ファックス1999、ホームページ http://www.nat.pref.ibaraki.jp/。 県立図書館、3月4日水曜日18時から19時34分、イブニングシアター、黄昏酒場。3月7日土曜日15時30分から16時30分、三の丸寄せ、新人王決定戦。3月14日土曜日13時30分から15時、ライブラリーシアター、大沢と私。3月15日日曜日13時から14時30分、名作を楽しむ会、寺田虎彦、岡本かの子とその作品。3月21日土曜日14時から16時、放送大学ライブラリー講演会、食と情報、農村と都会。 水戸市三の丸1-5-38、電話029-221-5569、ファックス228-3583。ホームページ http://www.lib.pref.ibaraki.jp/home/。開館時間、火曜から金曜9時から20時、土日祝日9時から17時、3月の休館日、2日、9日、16日、23日、30日、31日。美術館、博物館、歴史館の利用案内。各館の開館時間、午前9時半から午後5時、入館は午後4時半まで。月曜休館、祝日の場合はその翌日。満70歳以上の方、健康保険証、運転免許証などを持参してください。障害者手帳をお持ちの方と、未就学児は入館無料。歴史館では高校生以下は入館無料。都市、自然、地の魅力。TX 沿線の暮らし、つくばスタイル。データ茨城。平成21年1月1日現在、総人口296万8345人、男性147万6598人、女性149万1747人、世帯数107万7680世帯。トピックス、産業技術総合研究所との連携協力に関する協定締結。1月14日、水戸市。茨城県と独立行政法人産業技術総合研究所との間で連携協力協定の締結式が県庁で行われ、橋本勝知事と吉川博之理事長が協定書に署名しました。相互協力による研究開発の強化や人材育成などを通して、本県における科学技術や地域産業の一層の振興が期待されます。茨城食育推進大会。1月23日、水戸市。食をめぐる様々な問題が取り沙汰される中、食育の大切さを広めようと推進大会が開催され、約1500人が参加しました。大会ではパネルディスカッションや講演のほか、食育メッセージの表彰式が行われ、朝ごはん、元気の種が入っているが、最優秀作品として表彰されました。茨城産業大賞表彰式。1月27日、水戸市。茨城県の産業と地域経済の発展に貢献した企業や団体を表彰しました。大賞には、熱伝導効率の高い電気ヒーター開発を手掛ける新熱工業。奨励賞には、鋳物部品製造の伊藤鋳造鉄工所、まちづくり団体のドゥーナイトマーケット実行委員会、農産物直売所経営のみずほが選ばれました。茨城ヘルスロード、歩いて元気、歩いて発見。古賀総合公園、東林コース、周回型公園。古賀駅をスタート、ゴール地点に、花桃の名所として知られる古賀総合公園内を歩くコースです。公園では春になると約2000本の桃の花が咲き誇り、訪れる多くの人々を魅了します。また少し足を伸ばせば、旧武家屋敷や大正建築など、歴史と伝統の息づく街並みを散策することもできます。春の暖かな日差しの下、ウォーキングに出かけてみてはいかがでしょうか。コース全長 4.05 キロ、所要時間60分、ホームページでコースを紹介しています。問い合わせ、県保健予防課、電話 029-301-3229、ファックス 3239。ホームページ、http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/hoken/yobo/yobo.htm。 問い合わせ、古賀市健康推進課、電話 0280-48-2222。 6883 3月の広報校長案内テレビ NHK 県域デジタルテレビ放送毎週月曜木曜日午前11時45分頃から3分間県庁内のスタジオから県の施策や生活情報、イベント情報などを紹介します。この放送映像は、県ホームページ内のインターネット放送局でご覧になれます。http://www.preef.ibaraki.jp/movie おはよう茨城フジテレビ日曜日午前6時15分から6時30分3月1日、森林を守り育てるために、県民参加の森づくり、G コード985517。3月8日、ホコタブランド食の堪能ツアー、手話通訳付き、G コード272040。3月15日、世界がぐっと近くなる、新たな空の玄関口、茨城空港。G コード552283。3月22日、春休み、家族で満喫、常陸大宮市、手話通訳付き、G コード865754。3月29日、関東のローカル線、常総線の旅、陽春の時和寺巡り、G コード152287。放送された番組は、県立図書館、日立市視聴覚センター、六甲県南県西の障害学習センター、鹿島インフォメーションサロンで視聴できます。ラジオ、茨城放送 IBS、水戸 1197kHz、土浦 1458kHz。ラジオ県だより、県民情報コーナー、県の施策や催し物のお知らせ、5分間。月水金曜日、7時30分、11時55分、14時55分、17時55分。火木曜日、7時30分、11時55分、17時55分。土曜日、11時55分。県政スポット、県の施策を CM 風に紹介。各時報前の20秒。月曜日から土曜日、8時、10時、18時、日曜日、9時、16時。県民グラフ誌、フォト茨城。茨城の魅力を美しい写真でお届けします。市役所、町村役場などの公共施設でご覧いただけます。県内の主な書店で無料配布もしています。新聞、県政キャンペーン。茨城常用の各紙と共同で県の施策を紹介します。ホームページ http://www.preef.ibaraki.jp/ 動画や音声が楽しめるインターネット放送局も開局されています。県政ホームページなどへのお問い合わせ、ご意見、ご提案は、e メール email@preef.ibaraki.lg.jp メールマガジン毎月15、30日発行メルマガならではの情報が満載登録はホームページから携帯電話 http://mobile.preef.ibaraki.jp/携帯電話から県政情報がご覧になれます県民情報センター、県庁舎2階、県政広報コーナー。県政に関する各種情報をパネルや映像などによりわかりやすく紹介しています。県民情報センター及び25階展望ロビーは、土日曜祝日も公開しています。土日曜祝日公開時間、10時から17時、展望ロビーは20時まで。行政情報センター、県庁舎3階、県の観光物などを閲覧することができます。開庁日、8時30分から17時15分。声の広報、 録音、ひばり、フォト茨城。視覚障害者を対象に、ひばり、フォト茨城の内容をテープに収録し貸し出しています。問い合わせ、県視覚障害者協会、電話 029-221-0098。県政についての苦情、意見、要望などは、県民相談センター、県庁舎3階、電話 029-301-2147、ファックス 029-301-2169、または次の地方県民相談センターなどへ。水戸合同庁舎内、電話 029-225-2490、鉾田合同庁舎内、電話 029-133-6123、土浦合同庁舎内、電話 029-822-7026、筑西合同庁舎内、電話 029-624-9082、取手消費生活センター内、電話 029-773-1151。法律相談、電話料予約も県民相談センターで受け付けています。4月1日以降、水戸合同庁舎内の地方県民相談センターは、常陸太田合同庁舎内へ移転します。以上で、声の広報ひばり、2009年3月号を終わります。